こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは、尾崎和夫です。10月31日は宗教改革記念日です。1517年、今から半世紀前のドイツで起こった宗教改革、その中心人物となったのがマルチン・ルッターでした。今日はそのマルチン・ルッター物語をお届けいたします。
宗教改革は西洋中世末期のローマカトリック教会が宗教的大敗現象に陥っていたのに対し、福音の真理を明らかにし、教会を内側から正そうとした運動です。教会を通してでなければ神の恵みは受けられない。教会建設の資金集めのための免罪符を買わなければ罪は許されないなど、教会や人間側の行為によって人が救われるとする考えは、聖書の正しい教えではないと、完全として立ち上がったのが、ドイツの修道士マルチン・ルッターでした。ただ信仰のみによって、神の一方的恵みによって、人々は救われる。行いによるのではない。この聖書の真理をかざして、ルッターはカトリック教会の内部に改革の口火を切ったのです。
こうして身分の分け隔てなく、すべての人が神を直接信じることができるプロテスタンティズム、神の恵みによる信仰の自由が世界に広がっていったのです。今日は宗教改革記念日、10月31日を前にして、革命の使徒マルチン・ルッターをお送りいたしましょう。
小アジアの一角、パレスチナの地にまかれたキリストの福音の種は、第一世紀の中頃、使徒パウロによって四方に伝わり始めました。そして4世紀に入ると、コンスタンチヌス大帝により宗教として公認され、ついでテオドシウス帝では、キリスト教をローマ帝国の国教に決めたのでした。その後ローマの大帝国は東西ローマに分裂し、おのおのギリシャカトリック教会とローマカトリック教会とを設立しました。そのうち西ローマが滅ぶと、ローマ法王は宗教上ばかりでなく、国王に冠を授けるなど、政治上にも大きな力を持つようになりました。ところがルッターの時代になると、法王庁の内部は財政的に逼迫し、道徳的には腐敗してきました。大規模な組織を運営するために、法王は莫大な費用を必要としたので、ありとあらゆる手段で金を集めていたのです。
あんなに憧れていた聖なる都ローマも、うちに入ってみると実にひどい。教会の内部に神聖と名付ける何者もない。あるのは形と偽善と堕落だけだ。とりわけ法王庁と僧侶たちの腐敗はひどいものだ。 実に嘆かしいことだ。
ローマでの仕事が終わり帰国したルッターは、間もなく神学博士に任命されました。その日、ビッテンベルグの町では、朝早くから諸教会の鐘が鳴り渡りました。
私は、福音の真理を擁護することを誓います。
こう力強く宣言するルッターの頭に、博士帽がかぶせられました。ちょうどその頃、奇妙な行商人の一行がドイツの町々に姿を現しました。免罪符という罪滅ぼしのお札を売る僧テッツェルの一行です。遠くからルッターは苦々しい思いでこれを見ていました。今までも免罪符に対して反対する者もいましたが、うっかり表沙汰にすると法王庁に睨まれ、何をされるかわからないで、誰も真っ向から反対することはできませんでした。現に少し前に法王の怒りに触れて、ルッターも尊敬していた信仰深いフッスが焼き殺しの刑に処せられているのです。そのうち免罪符の波はルッターの教区にも押し寄せてきました。免罪符を買った人々が誇らしげにそれをルッターに見せ、正式に罪の許しを与えてくれと言い始めたのです。ルッターは我慢できなくなりました。
一体罪を許す権威は誰にあるのか。紙切れ一枚でどうして人間の罪が許されよう。罪が許されるのは神の一方的な恵みによる以外にはない。たとえ法王といえども、自分の罪を許してもらわねばならぬ一介の罪人、罪を許す権威は神のみしかないはずだ。命を懸けて証明できぬ神学が何の足しになろう。よし、私は立ち上がるぞ。正しい信仰を守るために。
1517年10月31日、ビッテンベルグ城教会の門の扉に95箇条の条文を記した紙切れが釘で打ち付けられました。翌11月1日は諸聖徒の日。一年で人が最も多く教会に集まる日でした。群がり集まった人々は大胆極まりないこの公会場を見てびっくりしました。戦いの火蓋は切られました。信仰の自由を旗印に掲げ、全能の神を後ろ盾に、一人大ローマを向こうに回して、マルチン・ルッターは完全と立ち上がったのです。
皆さん、私が掲げた95箇条の条文はラテン語で書いたものです。つまり神学者を相手に討論を挑んだもので、異論のあるものは私自ら責任を持って回答しようと後書きもつけてあります。これは大学における論争方式に従ったものです。ところが反応を示したのは神学者よりはむしろ一般国民でした。すでに至るところで私の条文が翻訳され、国内だけではなく国境を越えヨーロッパの方々に広がっているということです。しかし、私には初めからローマ法王に反抗しようという気などは少しもありません。私は忠実な法王の部下として、教会が正しくあることを願い、そのために祈ってきたし、 これからも祈り続けるつもりです。皆さん、この間は免罪符を売りさばいているテッツェル僧侶から私を攻撃する論文を受け取りました。私のために免罪符の売れ行きがガタ落ちしたため大変な怒りようです。またテッツェルの仲間の一行は各教会を回り、講壇の上から私を激しく非難しており、私が遅くとも一週間以内に焼き殺されると人々の前で言いふらしています。
ビッテンベルグの大学生たちはこうしたルッターの意見に心から賛成し、青年の情熱をもって全面的に講演しました。たまたまテッツェルの一味が市内に潜り込んだとの情報が入ると、学生たちはすぐさまその男を見つけ出し、うんと脅しつけました。そしてテッツェルの書いたパンフレットを全部で800部ばかり手に入れました。その後学生たちは大学に無断で次のような張り紙を掲示しました。テッツェルの写本の仮装式に出席したい者は2時に町の広場に集合すべし。町の広場に集まった学生たちはテッツェルの免罪符の功徳について書かれた写本800部を山と積んで火をつけて燃してしまいました。一方、宗教改革の波紋が広がるにつれ、ローマ法王は異端者ルッターの波紋処分を当時のドイツ皇帝カール5世に依頼しました。早速皇帝の命を携えた伝令官がビッテンベルグにいるルッターのもとに飛び、呼び出されたルッターは仕立てられた大型馬車に乗せられウォルムスへ向かったのです。先頭には伝令官が相当のわしのついた黄色の国旗を翻し進んで行きました。
悪魔世に満ちてよし脅すとも、神の誠こそ我がうちにあれ。読みのおさよ、吠えたけりて迫りくとも、主の裁きは名が上にあり。
ウォルムスの暴楼に立っていた見張りがルッターの一行を見つけました。ひしめく群衆の中を護衛兵に先導されたホロ付き馬車が宿舎の前で止まります。中から装服をつけたルッターが降りてきました。
私はすべてのことを神に委ねている。神、我と共にいます。
翌日、歴史的なウォルムス議会が開かれました。ドイツ皇帝カール5世を正面に、選挙公、諸公、貴族の面々がきら星のように連なる中にルッターは一人立たされました。トーリアの大監督が皇帝に代わって卓上に積み重ねられたルッターの著書を指して言いました。
ここに山と積まれた書物は、すべてマルチン・ルッターによって書かれたものということじゃが、それに間違いはないな。
よし。
それでは次に、これらの書には、一般民衆を動揺させる多くの誤った考えが入っておるのだが、それを書いた本人が取り消すかどうか。皇帝閣下は、そのことをお聞きになりたい所存であるぞ。
私にとりましても、このことは重大なことです。すぐに答えることはできかねます。どうか、じっくり考えるため、一日の猶予をいただきたいと思います。これは、信仰の問題であり、神の御言葉に関することであり、十分に祈って、はっきりとした神の導きを仰ぎたいのです。
その夜、ルッターは一晩中もだえ苦しみつつ祈り明かしました。実にそれは宗教革命の生みの苦しみでした。そして夜明け前についに勝利を握って立ち上がったのです。次の日の夕刻近く、ルッターは再び議会に立ちました。ルッターは昨日とは打って変わり、平静で大胆に見えました。帝国になり答弁が始まると、ルッターは透き通る声で堂々2時間にわたり確信を述べました。弁論が終わると皇帝はルッターに対し、冷たく彼の主張を取り消すよう求めました。これを聞いたルッターは、最後の声を振り絞って答えました。
皇帝閣下、私が法王や宗教会議に服さないのは、彼らがしばしば誤りを犯し、つじつまの合わぬことを言うからです。私は聖書に縛られているものです。私の良心は、神の言葉につながれています。そこで、私は取り消してはなりませんし、またそうしようとも思いません。私は、ここに、こうして、立つ。それ以外に、どうすることもできないのです。神よ、助けたまえ。
これを聞いた皇帝は、もはや尋問の必要なしと席を立ち、議場は大混乱に陥りました。ルッターが衛兵に守られて出てきたとき、群衆はルッターが牢獄に引かれていくと勘違いして、あわや大騒動になろうとしました。
皆さん、心配しないでください。
人垣を分けながら宿舎の入り口に着くと、そこには多くの友人が詰めかけていました。心配顔の友人に向かい、ルッターは両手を挙げて喜びの叫びを上げました。
友人諸君、祈ってくれてありがとう。神の助けにより、私は自分の考えを曲げずに済んだ。正しい信仰のために立ち続けることができた。やりおおせた。やりおおせた。
確かにルッターは大きなことをやりおおせました。今や宗教革命の大車輪が法王の城を破り、皇帝の権力をもへし折ったのです。もちろん前途には数多くの困難が待っていました。しかしルッターは屈せず進んでいきました。なぜなら先立ちたもうものは万軍の主であることをルッターは知っており、また確信していたからです。 やがて聖書の上に立つプロテスタント運動は、ドイツをはじめとしてヨーロッパ各地に広がっていきました。そして法王の絶対権におののく暗黒の中世紀は、ここに終わりを告げ、信仰の義を称える革命の賛歌が、あまねく全地に響き渡ったのです。
正しい聖書の教えを守るために完全と立ち上がった革命の使徒、マルチン・ルッター。10月31日は、マルチン・ルッターの宗教改革記念日を記念する日となっております。今週のハイライト、今日はその革命の使徒、マルチン・ルッターをお送りいたしました。この後は、チェンジポイントです。
Change point.
現代のストレス社会を生きる上で、誰もが直面するさまざまな問題。ここでその問題を見つめ直して、力強く生き抜くポイントを探り出してみましょう。
Change point.
鳥取市にお住まいの会社員の方から、日本人の宗教について取り上げてほしいというお便りをいただきました。そこでこの時間、いろいろな角度から日本人の宗教心ということについてご一緒に考えております。人間、生きる上において何か考える基盤を必ず持つものです。したがって、どこの国、どこの人間世界においても、宗教は何らかの形で形成されているはずです。で、よく日本人には宗教がないと言われますが、それは上辺だけを見ての意見でしょう。確かに日本人は無信仰と言われても仕方のない面もあります。結婚式はハワイのキリスト教の教会で挙げた夫婦が、家の中では神棚の他に仏壇も拝み、死ぬ時には仏式で葬式を行うということはよく見られる例です。あれもこれもといろいろなものを飲み込んで消化してしまう。イワシの頭も新人からという言葉が日本にはある通りに、日本人はすべてのものに神が宿るという考えを持っています。で、このような多神教から出発した日本人は、信仰の対象を何にでも見出せるという特殊な精神構造を持っているのです。何にも食らいつき食べてしまうが、それでいてめったに下痢をしたりはしない。ちゃんと自分の体質に合ったものを選別しながら器用に消化していく。これが日本人の文化的な胃袋です。自然を大事にする、その場の空気に合わせて水を差さない。宗教も一つの宗教にこだわらず、外国からの異文化に接する場合でもこだわらずに取り入れて、それを日本人の好みの方向に徐々に同化してしまうという器用さを日本人は持っています。16世紀の初めに仏教が日本に伝わってきましたが、これはインドで発生したお釈迦さんの教えが中国に伝わり日本にもたらされたものです。日本人はそれを吸収した後、見事に日本人の体質に合わせて変質させてしまいました。最大の変化は、仏教本来の教義や戒律よりも死者の霊を祀り先祖崇拝に重点を置いたことです。
先祖の教えを守り、先祖のもとへ行く死者の冥福を祈るための宗教に、すっかり変質してしまった日本の宗教、これを先祖教だと呼んでいる学者もいます。ともかく絶えず先祖とつながっていることを強調する点では、日本人独特の非常にユニークな宗教心といえます。このように、二つの神を同時に拝んでも一向に苦にならない日本人、そして神も仏も遠い昔の祖先と結びつける日本人、この二重構造を持つ日本人の宗教心が、日本という国土に多種多様な宗教を生み出していったのです。内村鑑三は二つの J を愛しました。J の一つはジーザス、イエスです。もう一つの J はジャパン、日本です。内村鑑三はこのように述べています。イエスと日本、私の信仰は中心が一つの円ではなく、中心が二つある楕円である。この二つの中心が互いに強め合うことを私は知っている。私の日本への愛を強めてくれるイエス。そして日本への愛はイエスの愛にしっかりと土台を持っているのである。彼の信仰心と祖先に対する愛が互いにしっかりと結びついているのです。宗教的融通性がプラスに働くかマイナスに働くかはあなた次第です。あなたが自分で選び取ることによって、あなた自身が変わるのです。今週のチェンジポイントを終わります。
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。